空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本優香です。今日は真鍋淑郎さん、ノーベル物理学賞受賞っていうお話をしたいと思います。今週日本中を駆け巡りましたよね。真鍋淑郎さん、ノーベル物理学賞受賞っていうニュース、気象を研究されている方なのに物理学賞って思われたかもしれません。大気の振る舞いは物理の法則を用いて説明できます。ですから真鍋さんの研究分野は気候物理学といいまして、いわゆる地球物理学と呼ばれる分野の一つなんですね。まあ、そんな真鍋さんの功績をなるべく簡単にご説明してみたいと思います。現在では毎日の天気予報や1ヶ月先の天候の予想などはコンピューターの予測に基づいて行われています。今では気象庁の業務をはじめとして当たり前のように活用されていますけれど、この手法を使うためには初めにコンピューターに地球の大気や海洋の様子というものはこんな風になっていますよと学習させる必要があります。コンピューターに必要な情報を学習させる計算プログラムをモデルと呼びます。真鍋さんは大気の状態だけでなく海洋の状態の変化を一緒に予想する大気海洋結合大循環モデルという名前のプログラムを開発されました。地球の大気と海水の大規模な循環というものをコンピューターに上手に学習させることに成功したというわけなんですね。地球の大気と海をコンピューター上に的確に再現することができたと言い換えることもできます。でもそれはコンピューターの性能が今よりはるかに低い1960年代のことなんですね。ですからシンプルだけど大事な部分は抑えていると、そういうモデルを作らなきゃならなかったと、でそれを成し遂げたということなんですね。この大気海洋結合、大循環モデルというものは今でも気象庁でね、3ヶ月予報とか寒候期予報、あの寒い時期の予報ね、そういった長期予報にも使われています。さらにね、1967年には二酸化炭素が2倍になったら地球の表面温度が2度上がると、そういう、ね、予測を初めてされて論文発表されてるんですね。50年以上も前に地球温暖化の原因を科学的に示されたことになります。真鍋さんの研究は現在世界的な課題となっている気候変動問題、それに伴って進められている脱炭素の動きに大きな影響を与えたことになりますね。でも発表当時はこれほど問題になるとは想像していらっしゃらなかったとおっしゃってましたね。こんな風に現在の気象予測や気候変動研究の礎を築かれた真鍋さんですが、記者会見でも好奇心という言葉を何度も使われていました。好奇心を持ち続けることって難しいですよね。でもその素晴らしさが日本でも広がって科学を志す方増えていってほしいなと思いました。今日は真鍋淑郎さん、ノーベル物理学賞受賞というお話をしました。